ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、始まりました。
始まりました、
熱血教えて中澤先生。
はい、
ですね、何気に明日は英検です。
懐かしい響き受けました、受けました。
受けてないですか、しばらくは。
もうしばらく受けてないですね。3位号に受けたのが多分高2とか高3とか。
私どももね、英語スクラーニー自体も英検10会場なので、明日試験を受けに何人か生徒さんが、まあ来ますね。
はい、
はい、まあ自分たちの生徒さんだけじゃなくて、まあ、中には、よそで習われてたりとか、そういう子も受けに来ることもあるんですけれど、ただね、最近、まあ、よくある英検対策ってよくあるじゃないですか。
ありますね、私も学校でやってもらってましたね。
そうですよね、でうちもやるんですけど、今はね、タブレットで受けてるんですね。
すごい、何でもタブレットじゃないですか。
そうなんですよ。で、なんでタブレットかっていうと、まず授業のクオリティを維持できる。先生によってばらつきがない。で、英語スクラーニーは当然外国人の先生、
はい、
まあ、ネイティブの先生が授業をしていただいて、その特別英検の対策しなくてもですね、英検突破できるような、要するにリスニング力とか、ヒアリング力っては当然ついてくるんです。
はい、
ただやっぱりより万全を目指すためには、文法とか、やっぱりそういうのも大事じゃないですか。
問題対策、
そう、そうすると問題演習やって解説したりとか、問題演習やって対策したりっていうのは若干やっぱりやった方が当然合格率上がりますので、で英検の対策のその講座、問題演習中心の講座っていうのをちょっとやってます。
やっぱりその喋れるとか聞き取れるとかはまた別で、そのやっぱ対策しないと、
ですね、受からないわけじゃなくて、私どものやっぱり英語スクールアニの場合だと完璧にリスニングとかの得点が高いんです。
いやさすがですね、すごい。
だからもう本当はそれだけで合格していけるんですけど、
そのリスニングで稼げるから点数を。すごい、
まあ、そうでないと逆に困るんですよね、
うん、
文法力つけるんだったら当然その文法を教えるところで学びも取れるんだけど、じゃなくても完璧にリスニングだけで取っていくっていうのは、まあ英語スクラーニーとしては求めるところ、はい、なんですね、でただ例えば英検って学年でいうと大体そうですね、中3の子で、まあレベルですよ、まあ3級ぐらいが目安なんですけど、今って早くな小学校で、
やばいですね、すごいな。
そうすると文法を習うっていう場面で少ないし、もっと言うと英語力で突破してる子すごく多いんですよ。
もっとその帰国子女だったりとか、
じゃなくてもそうですね、
もう英語力が高いっていう、
うちのインターナショナルスクールの子は小学校3年生ぐらいでもう順2とか、受けてってますので。
すごい。
でもその子たちは文法じゃないんですよね。
もうできるっていう、
だってそうなんだもんですよね。
そっか、もうその英検対策とかっていう以前に、もうその聞き取れる力がもうついてる。
じゃあなんでここが ING なんだっていう理由ないですよね、
もうっていうことは、その第二言語とかっていうよりは自分のもう母国語と同じぐらいな感覚っていうことですよね。
ただ He is running が He is running で、He is eating が He is eating なんですよね。
やっぱり本当にできる人って、その自分の例えば英語聞いて日本語に訳して理解するんじゃなくて、その英語は英語でそのまま理解して言葉出せるって言いますもんね。
それに内容を見ていただいてね、皆さん影響を受けられてるか分かると思うんですけど、まあ何となくイメージ思い出していただくと、
なんとなくちょっと思い出します。
例えば準2とか2級あたりになってくると、普通小学生だとなかなかハードですよね。
ハードだと思います。やっぱり
問題の中身がね、
そう、分からない内容とかもとりあえず消去法で選んだりとかもしたりね、
なんとなくそんな感じ
っていう、そうそう、勘で、まあ、4分の1ぐらいで当たるし。
で今までは結構その、まあちょっとこう10年15年20年ぐらい前までかな、まあそういう子もいると思うんですけど、なんとなくそんな感じで選んでることでも、まあよしっていうか感じがあったんですけど、やっぱりだんだんこう、ね、学年も下がってきてますから、やっぱりなるべく精度上げて合格したくなりますよね。そうすると文法をまめにこうやるって、こうトレーニングというか、訓練してやるやり方と、リスニング力をもうトータル的にもうとことん引き上げるっていう、2パターンしか合格の術は基本ないんですね。
リスニング力高める方の方法だったら、この先、例えばまあ、海外留学するとか、トイックとか他の英語の試験受けるときでも使えますよね。
そういうことですね、だからトレーニングして来てることが悪いことではないんですけれど、 英語力っていうか英語を聞いたりとかっていう力ってまた別物なので、うん、やっぱりそういうところで特化させていくっていうのは私たちの、まあ、やっぱり英語スクールとしてやるべきことかなと。で昔はそれでまあ対応できたんですけど、はい、やっぱりあの英検が定着してきましたので、うん、なるべく小さい学年で向からしたいと。
すごい、小学校3年生とか
ね、英語スクールに普通にやってて、そうですね、ゆりさんがやってても小3ぐらいで5級とか受けてる子もいるんですけど、
すごいですね。
まあ11レベルですからね、うん、まあ本当に12だと高校生入っちゃうんで、うんうん、やっぱりそれは普通ではなかなか大変かなと思います。
まあそうですね、教えてもらえる環境とか教えられ方とか、
ただまあそのキッズさんからうちで言うと幼児さんのクラスから始めてたりとか、うん、小学校途中入会されてた子ではちょっとやっぱりそのレベルも多少違いますので、うん、違うんですけど、まあなんとなくそれでチャレンジしていく子多いかな。
やっぱりこうやって聞いていくと小さい頃からやってた方がいいんですね。
そうですね、うん、だけどやっぱりそのテストなんで、
はい、
やっぱり私たちもこう対策した方がいいかなということと、 あとはやっぱり授業制度をちゃんときっちりキープするのと、うんうん、あとねやっぱり皆さん今習い事も多かったりとか、
他にもいろいろやってられるから
時間帯もバラバラだったりとか、うん、その時にじゃあこの時間例えばじゃあ月曜日の5時に来てってやったら来れない子も多くないですか。
そうですよね、他の予定とか
でも英検は年3回どうします、
大変だ。
そう、その日程に合わせてそこだけ休んだりすればいいけど、そういうわけにいかない、
うん、やっぱ継続的にその、まあ、訓練っていうか、ね、トレーニングしてた方が今後にもいいですね。
でクオリティの高い授業をタブレットで提供して、うん、しかも時間も選ばずに来れる、
うん、まあそれいいですね。
でさらに先生たちがそばにいますので、うん、ベースの授業はそれで受けてもフォローもきちっと入れる。そしたらどうですか、さらに英語スクールの授業は定期的に来てると、
うんうん、
たら結構万全
万全。しかもそれって巻き戻したりとかもできるんですか。
まあ見ようとも見えますね。あ、まあ、当然タブレットなんで、
う
ん、生放送ではないので大丈夫
です
、ま
あ、ですよね、すごい、
はい、まあ、だって今あのあれですよ、先ほどアニージュニアって話したんですけど、うん、英語スクールの普通の授業を振り替えをできるんです、タブレット使って、はい、その中で外国の先生喋ってるんですよ、
まあ、その日来れなくても。
そうなんです、そこでちゃんと英語の授業をきちっと受けられるっていう、うん、
ね、それ本当助かりますよね。だって、うん、まあ、季節の変わり目とかって体調崩しやすかったりとか、はい、やっぱりそういうのあったり、学校のテストがあったり、まあ家族行事とか旅行とかそういうのも
あります。
あるじゃないですか。うん、それでね、あの授業一回受けれなかった、次わかんないってなっちゃうんじゃなくて、
はい、
会った時間に行けるっていうのは、
ね、
他の予定がまた組みやすいっていうのも魅力的ですよね。
びっくりしますよね。
うん、
だからまああくまでもそのライブ感のある授業とか、まあ、対面でやるっていうのは当然ね、はい、大事な授業の一つではあるんですけれど、うん、さらにそこからそのなるべく時間を有効に使って、うんうん、やっぱり今の現在のですね、できることやれるっていうと、はい、やっぱそういうのがいいかなと。
あ、どうしよう、私も英語スクールに通おうかなとか思っちゃいますよ。
ね、そうですよね。だからやっぱり時間でみんな同じなので有効に使って、
そう、有限ですからね時間は。
そうなんです、うん、だからやっぱそこら辺をうまく使って、まあちょうどテストがね、はい、あるので、うん、まあ合格していただけるのが当然ねいいんですけれど、うん、まあみんな頑張って勉強してるかなって感じで、
はい、あとあれじゃないですか、やっぱりあの英語スクールアニー通ってるお子さんはその、うん、いつも自分が受けている、うん、まあ、そのスクールで英検受けられるっていうのもやっぱり環境が一緒だからちょっとリラックスしやすいんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、会場はねちょっとあれなんですけど、顔を見た先生とか、
うん、
うちのネイティブ先生もいますからね、試験
監督。安心しますよね。
そう、うちぐらいじゃないですか、ネイティブ先生が試験監督としてこう見て立っててくれるっていうのは。は
い、だって全然知らない会場に行くとやっぱりその会場のシーンとしたあの緊張感のある雰囲気ですごく上がっちゃったりとか、
あります、ね、
リスニングでもなんか聞かなきゃって思いすぎてなんか逆に右から左に流れてっちゃったりとか、
ありますね、
やっぱりねあると思うんですけど、そのいつも行ってるところで受けられるっていうのはまた強みですよね。
まあ間違いないと思うんですね、うんうんうん、やっぱりその辺はあの子供さんたちも楽だと思います。
はい、
でもだいぶ意識がね本当に英語教育って今2020年に向けて大きく変わってますので、
マストって感じになってきてますよね。
うん、ただやっぱりあの私たちずっとこう聞く話す読む書くとか、
はい、
やっぱり英語で聞いて英語のままとかっていうのを言い続けている立場としては、はい、やっぱりあの何かが変わってきてるけど変わったわけじゃないですよね。
変わったわけじゃない、
やっぱり僕らもやってきてますから、うん、全員が全員そういう教育を受けられてきたわけではないので、やっぱりそういう言葉は走ってきますけど、じゃあここから本当にその力つけていかなきゃいけない、
うんうん、
でやっぱ僕らそうやって最先端というわけじゃないんですけど、やっぱり一番こう先端を見てやってきたので、うんうん、やっぱそこの大事さっていうか、
はい、
皆さんがあの 言葉としてはやっぱり聞く話を無く大事よねって言って、本当にその力がついてるかどうかっていうのはなかなかこう今難しいじゃないですか。
あ、そうですね。小さい頃からやっぱり通ってる子とかはその英語を学ぶ環境が当たり前にあるわけじゃないですか、うん、やっぱ小さい頃からの習慣で、うんうんうん、この習慣にしちゃうっていうのもね、すごく強いですよね今後。
ですよね。あの小学校ぐらいだと、まあ、やっぱり今自治体さんもそうですけど、うん、あのもうとにかく英語を聞いてたくさん聞けるだけ聞いて中に入れてくださいっていう感じなんで、うん、その中で覚えてるものがあったら有用で、うん、それをじゃあ中学校行って使えるかどうかっていうことでやっていくんで、うん、基本的には小学校の自分も入れるだけ入れたいっていう感じなんですよ。どっちかっていうと
やっぱりどうですか、小さい頃から、うん、あの洋楽とかたくさん聞いてる子って違ったりするんですかね、英語の授業だけじゃなくて、
言語教育言語なので、うん、英語っていうことではなくて、あの日本語もそうなんですけど、はい、当然頻度が高ければ頭に入りますので、あの別にそれが曲だったりとか別に会話だったりとかっていうのは何でもいいんです、うんうんうん、あとはインプットは大事なんですけど、アウトプットって言って喋ると外に出していくことも大事なんですよね、うんうん、インプットアウトプットの繰り返しがないとやっぱりなかなか出てこない、まあ、例えば洋楽聴いてても最後口ずさむから、だからずっと聞きっぱなしでも効果はあるんですけど、やっぱり出てきますよね。やっぱり それでも効果は上がってきますし、やはり入ったもの外出してこないといけないっていうのはあります。
あ、出して声に出すことによってまたそれ覚えられたりとかもしますもんね。
あともう一個よくやるんですけど、今多分習われてる中でその、うん、別にそれがダメなわけじゃないんですが、はい、例えば単語を英語で読んで日本語に置き換える、うん、でそれは本来の英語力ではないかもしれません。
あ、だから本当にできる人は英語で言われたらもうそのまま英語で出てきてるって言いますよね。
そうそう、うん、であと学習塾さんかなんかで単語とかね、やっぱり今、はい、あのうちの塾はまあ基本的に英語スクリーンやんやんもやってます、塾もやってるんですが、あの英語力っていうことになると、うん、単語を置き換えたりとか単語から習っていくだけじゃなくて、うん、やっぱり文として吸収していかなきゃいけないっていうのが。
ああ、そうか、単語だけじゃ会話はできないですもんね。
そうなんです。でその中の会話を全部聞き取るんだけど、全部を正確に聞き取ってなくてもなんとなく意味がわかる。
うん、
わかりますか。
もうね、なんとなくわかるっていうのが難しいですよね。
なんとなくわかるっていうのが繰り返されてわかるになるんで、なんとなくわかるでいいんです。
慣れていく
の大事。でよくあの何言ってるかわからないっていうのも大事で、
大事なんですか。
なんか言ってるんですよ、わ、うん、かります。聞こえてないわけじゃない。
その聞こうとしてるっていうのがいい、う
ん、よくあのこれリスナーの皆さんもそうなんですけど、お子様があの、まあ、私どもじゃなくても、はい、いろんな会話で何言ってるかわからんとかあると思うんですけど、うん、何言ってるかわからないってことはベースが日本語だったりとかするから、日本語的に聞くと何言ってるかわからないんです、うん、で英語で聞いて何言ってるかわからないっていうのは当たり前で、英語喋れたらそのこと思わないわけ で何言ってるかわからないって分かってるってことは、何か言ってるのが理解できない言葉っていうのは理解してますから。
あ、
だから第一歩目としてはすごく大事なんですよ。
あ、じゃあ何言ってるか分かんなかったら、まあ、その英語の基礎学力を上げていくしかない。
そうです。何言ってるかわからないっていうことが分かってるんで。
あ、そっかそっか、はいはい、間違えて分かった気にはなってないと。
そうだからすごいそこって見落としがちなんですが、はい、僕は大事にしてて、
うんうん、
だから聞く気になって聞けてるから何言ってるか分かんなくなるので。
あ、じゃあ全然違う解釈でしちゃうのは一番良くない。
そうで、そこを流せればいいわけですね。
あ、それ私リスニングとかで聞いてて勝手に日本訳して全然違うみたいな。
それでいいんです。
ありがち。あ、いいんですか。
いいんです。あの最初はそれでいいんです。勘違いっていうのがだんだん本気になってきてこう分かるようになってきますから。
あ、
はい、違えばだって相手おかしな顔しますからね。
うん、やっぱ数を重ねていかないといけないですね。
そうです。日本にいて命取られることはないので、はい、あの海外だとやっぱちょっとあの適当な会話ってすごく危ないところも多いと思うんですけど、まあ、日本国内で英語を使ってる場合においてはその命の危険というのは本当にない安全な国だと思いますので、ま
あ、最悪日本語があるし。
そうそう、だからまあ思い切ってこう日本でやってる分にはね、間違えてもらったらレクチャーされると思いますので、うん、いいかなと思いますよ。
ちゃんと教えてくれる人もいるし、
はい、はい、だからびっくりしますけどね、うん、やっぱりあのいろんなことで間違えたりとかするとですね、はい、ドキドキしちゃうことも多いと思うんです。
しますね。
はい、まあ、ドキドキ しますか。
ドキドキ今しますねって言ったけど、
そんなに
気にしない。あんまり英語で喋る機会ないですからね。
ああ、まあまあそうですね。
まあいっかっていう結構精神ですね。
あ、でも先生たちも結構ね、あの子供さん方話しかけてるんですけど、あのあんまりこうどういう反応であっても何か臆することなくっていう、
はい、
あのもう答えてなくても英語で言い続けますから。
あ、
はい、授業中以外なんですよ、はい、だからすごい先生たちもある意味頑張ってますよ。
あ、そっか、みんなが共感してくれてる感じじゃなくても
いつか分かりますから。
うん、はい、まあ、やっぱり耳にするっていうのが大事なんですね。
そうですね、
改めて。
だけどね、本当にあの皆さんの意識上がってきたなと思うのは、うん、実はあの向山に今あのアニーインターナショナルスクールってやらせていただいて、もうじき3年かなこれで経つんですけど、うん、あの4年目かで、あのもう結構今満席で、
お
キッズの部分が、はい、結構あの定員がもう結構埋まり気味で、
うん、
なかなかこう人気がいただいてまして、まあ、
やっぱり英語を学ばせよう学ぼうっていうのがどんどん強くなってきてる証拠ですよね。
さらにあのうちの兄のキッズっていう、うんうん、通常のレッスンの方のキッズのクラスも皆さんやっぱりいただいてて、
うん、
でちょうど才能教育幼稚園さんの英語の兄英語スクラムの鏡やらせてもらってるんですけど、まあ、やっぱりそこも減らないということは全体的にこう人数がずっとやられてる人数が増えてきてると、
はい、これからもっともっとどんどん英語マストになっていくんでしょうね。
でやはり差はすごくあります。
さあ
スクールによってやり方とか違いはものすごくあります。
ああそのねスクールによっては
、はいはい、だからやっぱりそこはあのいろいろ行かれて比べていただくのがいいと思います。
あ合う合わないとか。
そう私どももう本当に、うん、あのよく自分はよく言います、あの英語スクールアニーをやらせてもらってるんですが、はい、あのインターナショナルスクールやってるんですが、それこそうちだけじゃなくてみんな行っていただいてよく体験あるじゃないですか、
うん、
もう全部行って比べてください。
そんなに違うんですか。
違うと思います。
へえ、
はい、やり方はそれぞれです。
ああそうなんですか、は
い、だからそれが自分のお子さんに合う合わないじゃなくて本当に英語力がつくかつかないかで見ていただくといいかなと思いますので、
うんうん、
はい、だから僕はあのね他のとこ行って体験してきていいですかっていうんだけどぜひ行ってください、
うん、
塾もそうです。
あ、
はい、あの中澤塾塾やってますが、あのぜひ体験いただいて、うん、他の塾も全部行っていただいてやっぱり経験いただくのがいいですよって言ってます。もし、まあ、あそれが必要なければね好きなとこ行けばいいと思うんですけど、
はい、
結局あの英語教育もいろいろ違いがあると思うんですけど、ただまあ一つだけ言えるのは私たちも含めてまあそうですけど、まあ、あの子供さんたちのためになる、しかもしっかり英語力つく、うん、でがあの力がアップすると思ってやってます。
そうですね、力アップさせるため実力つけるために言ってるんですもんね、
う
ん、
あとは今の時代にこう一番マッチした形、うん
お
うん、それを常に追求してますんで。
あ時代によってやっぱりあるんですか。
出ないでやっぱタブレット入れたりとかね、うん、
あ
授業をそういう展開したりとか、あるいはやっぱりずっとネイティブスピーカーの方用意して、うん、アメリカとかまあ多いですけどほとんどがそこから現地から呼んでっていうことはやっぱなかなかしません
ね。あ、まあ、そうですよね。でも本当にネイティブの先生から学べるっていうのは大きいですね。
そうですね、うん、本当にね先生たちもあのうちの先生たち真面目で、うん、今日もあの僕はあの昼間はちょっとトヨタのミーティング行ってたんですけど、あのトヨタと豊橋でこう全体ミーティングがあるんですね、はい、そこはもう対面で、
うん、
やっぱりこうどうやってこう、ね、きちっと教えていくかとかどうやって授業をやっていくかとか、まあその英語だけじゃない理由で英語続けられなくなることもあったりするので、じゃあどうやったら続けていただけて、うん、どうやったら力出せるか常に話し合いですね、
うん、やっぱそういうミーティングを重ねてるからこそクオリティも保たれる、
うん、そうなんです。なのでやっぱりこう日々のまあ、僕らもそうです努力もするし、
うん、
あの子供さんたちとかは皆さんも努力していくんですけど、はい、やっぱりあの新しいこう英語力つけていく時代に向けてですね、
うん、
さらにちょっと今日頑張っていきたいなと、英検を明日だなと思って、は
い、そうですね頑張ってほしいですね、
はい、まあ、それもちょっと合格いただきたいと思いますけど、うん、まあ、応援してますんで、はい、頑張っていきましょう。
熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。